完全に、読み間違えました。グーの音も出ません、すいません。エニフステークスにシュージという馬が出走しました。変な馬ですよね。なんか今週の登録馬確認したらですね、このシュージという馬はエニフステークスと京成杯オータムハンデとセントールステークス、つまり3歳牝馬のシオンステークス以外、全部ですね登録したんです。メインレース3つで結果的にエニフステークスに出てきたと。ですからこの土曜日のエニフステークスこそが日曜日の、重賞2つですね、ヒントの発信源だろうというふうに、こう手ぐすね引いて待ってたわけですね。でエニフステークス結果、そのシュージが8枠の大外で、同枠のラインシュナイダーという11頭中11番人気の馬が、10ゼッケン、藤井寛一郎という異色のジョッキー、途中からJRA に、JRA のジョッキーになった人ですね、この人の騎乗で3着に入りましたね。最低人気が3着で、結果京成杯は、やっぱこれがキーだったわけですね。その藤井寛一郎のラインシュナイダーの10ゼッケン、トロワ・ゼトワルが1着で、本人藤井寛一郎ジャンダルムに騎乗して、これが10番人気でやっぱ3着と、これだったかと。いやもうだ 最低人気で馬券になったことに重きを置けよということなんですよね。終わってみれば分かるんですけどね、なかなかどうして、その難しいですよね。はい、あとですね、もう一頭シオンステークスにメイクハッピーという馬が出走しましたけれども、これも京成杯オータムハンデのとのダブル登録だったんですよ。だって今度はダブル登録する必要ないじゃないですか。賞金1500万のメイクハッピーは京成杯オータムハンデでは完璧な除外対象なわけですよ。で逆にシオンステークスの立場で言うと、これ賞金順4番手で、出走は安泰なわけですね。ですから何もお金払ってまでこの京成杯に登録する必要なんか一切ない、必要性を全く感じないんです。ですがなぜかこう登録してくれたんですね。これをやっぱり当たり馬券に変換しなきゃダメですよね。生かさなくちゃダメなんですよ。メイクハッピーがですね、6枠の11ゼッケンだったんですよ。はい。でその京成杯の6枠11ゼッケン見たら、ディメンシオンというですね、シオンステークスのシオンが含まれる場面は本当にもう、あれれと、こんなもんメイクハッピーの11ゼッケン、6枠11ゼッケン、ディメンションでメイクハッピー来なくてですね、これディメンションから買わなくちゃダメだろうというんですね。ちゃんと島田淳二なんていうジョッキーもですね、メインレースに乗ってきちゃったりしてましたしね。あとシオンステークスのそのメイクハッピーの同枠のレオンドーロっていう馬はですね、ちょっと特殊な馬なんですよ。これ、がやっぱりメイクハッピーと同枠に組んでるっていう、10ゼッケンですしね。ですからね、6枠10ゼッケンのレオンドーロと11ゼッケンのダブルトルクのメイクハッピーがひときわおかしい、ビカビカ光ってる状態に見えたんですが、それがそっくりそのまま京成杯オータムハンデで、炸裂ということなんですけども、私何を思ったか、土地狂った私はですね、3枠を王の拓哉の方軸にしてしまったんです。これ、メイクハッピーに騎乗していたのが大野拓哉でもあるということと、エニフステークスが赤い帽子が来ちゃったよと、それからシオンステークスの2着が6ゼッケンだから、ほら6ゼッケンということは枠に例えればヒーズインラブの3枠に当たるんじゃないということでですね、ここも重なるななんてですね、無理っくり言っちゃったんですよ。はい、それはどこにもいないと。あとセントルステークスのこの55は分かんなかったですね。なんで応募なのかなっていうふうに、エニフステークスとはもうこれ全く関連性がないさね。ただムーンライトハンディキャップというレースにですね、インビジブルレイズとルタン・リュ・ボヌールという2頭、これが7ゼッケン8ゼッケンで接触してまして、これは何かと言いますと、今週 JRA ホームページで採用されたトップバナー写真は昨年の高等ステークスだったですかね、なんですが、それの1、2着馬なんですよ。で接触してると で、あの全然人気のないインビジブルデイズの方が、あの2着で馬券になった、これ7ゼッケンだったんですね。で、あのセントールステークス7ゼッケン、あのそういうことなのかなというふうに思いましたけどね。2枠3ゼッケンカルバリオ真由澄博人16頭立ての15番人気でしたが、4着、これもしかしたらお金なんじゃないかなと思ってですね、ドキドキしてたんですけども、まあ4着ですか副賞ちょっとピッと買ったんですけどね、真由澄来ねえかと。あとシオンステークスの5枠ですか、だからなんかおかしいんですよね、ウエスタンランポっていうですね、あの菊沢和樹というジョッキー、藤田奈々子の処女をいただいた男と噂されてますけどもね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、静岡県菊川市で、まあ、のど自慢がですね菊川というところからで、ゲストが、まあ、五木ひろしの数字の5ですからね、まあなんだかんだ五木ひろしが出てくると5枠なんですけどね、5枠と5ゼッケンというのはよく来るんですけれども、まあ、今日5-5どっちも東西5枠だったんですけども、まあ、菊沢和樹の菊の字で彼も5枠に入っていたということなんですけども、ただですねこれ相当おかしいんですよ、真由澄博人と、菊沢和樹この2人がですね、なんすかね、まあだから、次回以降あと8枠16ゼッケンのキャプテンベリーっていうのもこれは出走16頭で、異彩を放っていたものですね、なぜか唯一のダブル登録だったんですよ、まあ、他にも、まあ、例えばメイクハッピーはダブル登録だったし修士もダブル登録でしたが京成杯オータムハンデキャップに出てきたダブル登録というのはこれだけだったんです、キャプテンベリー。だから同枠含め8枠馬券なんのかなっていうふうにもちょっと思っちゃったんですけど全然どこにもいないと。この、2-5-8枠ですか2-5-8枠っていうのはですねなんか変な、まあ、来週以降に持ち越されたんじゃないかななんていうふうにも思っちゃったりしてですね、はい。あと5-5のゾロ目セントルステークス、この5-5のゾロ目に関して言えばですねもう一つまあ、染め分け棒が JRA カレンダー9月、バーンとこフィエルマン映ってますけどもね、それのみならず暦なんですけども27宿と28宿という部分が、この9月7日から、月末の9月28日まで、同じ宿でもあります。土曜日はですから女だったんですね、27宿28宿ともに。で、本日9月8日も27宿28宿ともに今日だったんですよ、はい、今日、まあ、これですわね、ですから、まあ、こういう暦の宿が同じ巡りっていうのは要、まあ、ゾロ目が出やすいとかですね、そういうことありますけれども、あとルメールがですね2ヶ月連続ルメールじゃないですか、で先月8月の JRA カレンダーに、まあ、彼が発したとされるコメントで何て書いてあったかっていうとファンタスティックって書いてあったんですよね。この馬はファンタスティックですってルメールが発言で載ってたんです。でファンタスティックっていう馬いるんですよ。で8月中に出てくるかなと思いましたらねこれ出てこない。で最後に出てきた時が6月だったですかね、1着だったんですよ、武藤みやびの騎乗で。で、まあ、とうとうファンタスティック出てこなかったけれどもその武藤みやびが乗って馬券になってたんでその、まあ、9月1日と、まあ、9月にはずれるんですけれども武藤みやびが入った枠いいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。で武藤みやびがその新潟記念で3枠の6ゼッケンのカデナっていう馬に乗ってたんですね。でも本人3着なんですよ。でその武藤みやびの両隣これは5と71着2着です。5ゼッケン7ゼッケンの生まれになったんですね、はい。で今日ルメール1着なんですけども同枠の馬がファンタジストって馬だったんですよ。これファンタスティックとファンタジストファンタまで一緒じゃないですか。でなんか気になってるんだけどもう8月終わっちゃって9月だしなと思って 逆にこれどうなのなんて思ったらですね、よう考えてみれば8月も9月もルメールなんですよ。なんでそのこれ意味があったんでしょうね、ファンタとルメールっていうのが引き続きだよ、続行だよっていうことなんですかね。でまあ、あの9月 の, あのコメントももちろんルメールなんですけども、なんか面白いこと書いてますからまあこれを参考にまた来週以降、推理するべきなのかなというふうにも思いますけどもね。はい、本当カレンダーですね。私はあの N 国党って最近よく世間を騒がせてるじゃないですか。全然話は変わるんですけどもね、NHK をぶっ壊すっていう、あの立花隆という人なんですけども、であの5時に夢中という MX テレビ5時から5夕方の5時から毎週月曜日からあの金曜日までやってる番組がありましてね、で月曜日のコメンテーターがあのマツコデラックスという、とてもあの太った、女性じゃなくてあの人なんですかね、トランスジェンダーなんですか。でその人がですね、で、まあ、ある日、皆さんもご存知だと思いますけども、その立花隆と、その立花、N 国党に入れた有権者に対し、すごい侮蔑するようなあのコメントをした発したわけですよ。気持ち悪いやつらだと。で、それに、まあ、あの立花隆氏がですね、ぶち切れて、2週か3週にわたり、の MX の、放送スタジオのところでに、まあ、出張って抗議してたんですよね。で、しまいにはもうあの裁判を起こすということになったんですけども、この立花隆って人何者ですかね。私はあのよく日比谷の東京地裁に、あの無料で楽しめる娯楽の一環として裁判傍聴に行くんですけども、で何度かあの彼を目撃してんですね、あ立花さんだみたいな感じで、だから足しげくあの人は NHK 関連の裁判をやってたんでしょうね、ずっと昔からやって、そんで YouTube のチャンネルをそのたあの立ち上げた時も、その時から私ずっと彼のチャンネル見てるんですよ。で一つ思うことは、あこの人はそのまあもちろんお金のため、人間お金がなくては生きていけませんから、そのお金儲け大事なんですけども、で政治家ってなんで政治家になるかというと金のためにやるわけですよね。金が第一です。金以外のことは考えてません。でもこの立花隆氏というのは一定の正義感のもとに行動している人だなというふうに思ったんですよ。まあ裁判やったってですね、伊勢の得にもならない、むしろ持ち出しかもしれない、そんな裁判ですね。多額の賠償金取れるような裁判でもないですし、でも彼はですね、そういうあの利益度外視の裁判をなぜ続けていたかということになるんですが、それはあの正義感からですよね。単純に考えてお金が目的じゃないとすれば正義感なんです。でその政見放送、この前あの参議院選挙に立候補して、あの比例代表で一人引っかかって、彼国会議員当選しましたよね。泡沫候補と言われておきながら、まああのなんと議席を獲得したという、まあびっくりしましたけれども、でその政見放送っていうのはすごい独特な、内田裕也ばりの変な政見放送でしたよね。あの路上カーセックス、もうカーセックスという言葉を何発も、発してですね、でもそれは注目度を集めるためであって、彼の言説はそんなもんじゃないんですね。 NHK の本当に腐敗した構造を YouTube で告発し続けてるんです。特に紅白歌合戦にその呼ぶ歌手ですね、選ぶ歌手、それにまつわる汚い金銭のやり取り、裏金、これをもう実名で洗いざらい暴露してます。彼が直接そこで現場にいた人間ですから、彼以上に知ってる人間はいないと思いますけども、まあ、ですから事実でしょうね。それとサッカーワールドカップで放映権をその NHK が、まあ、獲得するわけですけれども、その時に支払われた額なんです。これがなんと1000億を超えるんですよ。1000億ですよ。で NHK の年間予算って、まあ、約7000億弱なんですけども、なんと、わずかその、サッカーのワールドカップのためだけに、年間予算の7分の1を使っちゃったというですね、そういう告発、まあ、あの電通が悪いんですけどもね、彼がに言わせると、電通がそういうことを、まあ、裏で画策した結果、 そんな高額になっちゃったんだっていう話をしてますけども、まあ、大変な金額ですよね。なんでサッカーみたいなもののためにですね、そんな断りもなくですよ、視聴者から集めた金でですね1000億も払ったんだっていう、まあ、そういう怒りがですね本当にあの根底にあるわけですね。で彼は NHK のその職員時代に、なんまああまたのそういう不正行為というか汚い部分を見てもう我慢できなくなったんでしょうね。私もまあそういう気持ち分かりますから、そうであの突き動かされて、週刊文春に告発したんだと思いますけども、それがまあ彼のスタートなんでしょうけども、で、なんかまあ本当に目がいっちゃってるような感じの時もありますけどもね、 YouTube でですから、であとなんか YouTube のですね変なやついるんですよ、柴田とかですねなんかプロレスラーみたいなあれで、よくあの他人の不幸を笑うってですね、そういう動画をアップして面白いやつなんですけどもね。でこれがですねしつこく立花氏に絡んでですね喧嘩売ってたんですよ。そしたら立花氏がぶち切れて、じゃあお前も裁判だって訴えるっつってですね、そしたらもう完全にビビっちゃって、売り裁判してくねえですよ、立花先生なんて言ってるんですけども、まあいい、あのこれはいい経験だから立花さんもですね、あのお給据えるためにどんどん裁判やってやれと。で彼をやっぱり彼はそうやって裁判起こしてですね、マツコ・デラックスとか柴田とか裁判バンバンやって、まあ、裁判マニアかもしれませんけれども、それはですね大いにやるべきだと思いますよ。 あいつに絡んでなんかイチャモンつければ、それと裁判でめんどくせえことになるんだ。だからアンタッチャブル、自分をアンタッチャブルにするためにやる戦略かもしれませんしね、なかなか面白いなと思います。あとマツコ・デラックスっていうのは MX のその5時に夢中ってもうどうしようもないそのひでえ番組なんですよ。もうおまんこだおちんぽだおなにだとかですね、もうこれ夕方の番組ですよ。そういう放送禁止法がバンバン飛び交って出てくるやつもですね、司会者含めみんなもう三流四流の、やっと芸能人である。であの女のアナウンサーもですね、都落ちしちゃった、まああの四十五えの、まあ、もう、もらい手のないババアというかですね失礼ですけどね、本当に。そんなの。で、マツコ・デラックスもその、まあ、性的マイノリティとして、彼があの番組でコメントしてたときは、結局弱者の立場じゃないですか。弱者の立場で、あの、上の者に、強い者に、イチャモンつけるっていうのは、これは視聴者としてありなんです。あの、視聴者には受け入れられるんです。でも、もう彼女はですね、メジャーになったわけですね。勝ち組なんですよ。完全な勝ち組。それが、NHK の、その、N 国党に投票した視聴者に、あの、有権者に対して、気持ち悪いって言うと、上から物を言うことになるわけです。これは実は受け入れられませんよね。なんで、彼女は自分の立場というものを全然理解していなかったんだなっていう。自分はもう勝ち組の立場だから、そういう立場から文句を言うと反感しか持たれないんだよということをですね、重々理解するべきだと思います。だって 彼女だってあのゴールデンタイムに看板番組自分で持ってますからね。そういうふうに出世した、立場の人間ですから。ですからね、もう彼女は5時に夢中の出演者コメンテーターとしては、場違いな人間になってると思うんですよ。なんでもう他にいっぱいあのメジャーな番組持ってるわけですからね。5時に夢中はもうあの降板するべきじゃないかなというふうにですね、勝手に私は老婆心ながら、どうでもいいんですけどね。ただ5時に夢中って本当面白いんですよ。あの夕方のニュース番組ってどこのチャンネル回してもですね、同じことダラダラやって、しかもですね、もう水害が起こればもうずっとその2時間も3時間も水害だ水害だって報道しますでしょ。それ見てるうちに気の毒だなかわいそうだなってどんどん鬱な気持ちになってくるわけで、そういうのもう見たくないですから、もう唯一その笑えるチャンネルが MX なんで、夕方はもう MX のあの5時に夢中最高なんですけどもね。木曜日のババア2人がですね、また下品なんですよ。下品極まりねえババア二人なんですけど、そのババアもまたいいんですよ。面白い。本当にですね。まあ、オナニーだ、チンコだ、マンコだ、ウンコだって、もうそんな言葉しか出てこないんですよ。5時台、夕方5時台で、本当にババア二人で。あの、デーブとババアなんですけどね。いや、最高ですね。なんて言いましたかね。岩下なんとかっていうババアなんですけど。 あの番組はもう全国放送になったらもう絶対放送できないなっていうぐらいに、思うんですけどね。はい。本当今日はもう申し訳ありませんでした。来週もなんか、もう3日間競馬だし、やる気ないですし、もうダメかもしれないですね、9月は。ごめんなさい。